世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。
はい、株式会社古典の深井龍之介です。
はい、同じく株式会社古典の楊栄志です。
このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。お願いします。
はい、お願いします。
さて、新シリーズの今日1回目になるんですけど、だいたい僕台本見ずに来るじゃないですか。
うん、
で今台本見てるんですよ。
はいはい、
もう帰りたいんですよ。ちょっと言っていいですか。はい、あの A4 でだいたい何ページって出るじゃないですか。
そうですね、
292。
今回だから最長だけど、まあでもそんな回数ないよ。
大丈夫です。
はい、うん、だいぶ削った、
ね、エッセンス喋れば半分ぐらいかな。
あ、うん、はいや半分でも半分でもですよ。
だいぶ削ったよ。
はい、うん、なんで、今回これで終わりにしようと思います。これが民意です。
最終回、
これが民意、
最終回。
樋口の後継者募集。
そうなんですよね。ということで、もうちょっとじゃあ始めていきますよ。
頑張ったね、これね。うん、はい、
はい、いきましょう。奇想天外、民主主義、人類が求めた自由と平等。
はい、
民主主義ですよ。
いやーねー、これマジでめっちゃおもろかった、勉強が。
へー、面白かったんですね。
めちゃくちゃ面白かったですね。
はいはいはい、
俺はね。
へー、もうなんか見るからに難しそうなテーマやなっていう。
まあなんていうか、ない用が難しいというよりは、はい、これを聞いてどうすればいいかがわからないみたいな感じだと思う。うん、どちらかというと。
なるほどね。
だから多分、まあ、今回の文を聞いて、はい、いろんな人がいろんなこと考えるし感じると思うんですよね。
うん、
直ちにこうした方がいいみたいにやっぱなんない。いい、このすごいよねこれ。
そうで、まあ古典ラジオも別にさ、うん、民主主義をみんなで頑張っていこうっていう強い押し出しをするつもりはもちろんないです。
そう、ね、うん、個人的に思うことはいろいろありますけど、それをあんまり出そうとも思ってないから。
なるほどね。
それぞれに委ねたいんですけど、
うんうんうん、
なんか本当キャッチボールしてたのに急に相手いなくなったみたいな感覚になるかも。
怖い話。霊的な話。何
受け取ったの、はい、ボール受け取ったのに投げる相手いなくてどうすればいいか分かんないみたいな気持ちになるかも。分かんない。
そうそうそう、
なるほど。
分かんない、これ。
まあ、だから知ったところで答えが急に分かるみたいなことではないってことですね。
だけど示唆深いですね、これ。
そうですね、
相当示唆。だからもうずっとおもろかったもん俺。
おもろすぎて過労になって倒れそうになってた。
おもろすぎてね。9月はちょっとやばかったね。
深井さん、なんか最近ちょっと忙しすぎて過労でやばいっていう話聞いて、なんでって聞いたら、いや民主主義面白すぎてって言って
て。やばいですね。いや特にその社会契約説がね、面白すぎてちょっとバグりましたね。
へ、
うん、僕はね、ちょっと分かんない、はい、他の人が面白いかどうかは僕は分からないんですけど、
はい、
僕は面白すぎて、はい、ちょっとなんかやばかったですね。ずっと興奮してました、ね、
めちゃくちゃ
構造系のど真ん中ですよね。もう市民主主義っていうシステムを今回ちょっと解析したっていう感覚だよね。
まあなんか最近結構人物系とか、あと竜の歴史みたいな、うん、ちょっとライトに楽しめるやつとか、うん、あと分かりやすいやつが多かったんで、
うんうん、
ちょっとね気合い入れて今日来たんですけどね。
はい、難しいわけじゃないと思うんですけどね。
なるほどね。
うん、
はい。いや、じゃあもう早速ちょっと聞いてみたいですよ。
はい、
楽しみなんで。
で、はい、最初からその元も子もないことを言うとですね、
はい、
民主主義って何かと問われても即答できないんです。
もう何全問答。
そう。いや、はい、ちょっとこう肩の力を抜いて聞いてほしいんですけど、はい、民主主義っていう言葉を言うと、
うん、
多分人によってさまざまなイメージを抱いてしまうんですよね。
まあね、
例えばマルクスの思想で言うと、多分マルクスの思想って一個しかないんですけど、はい、まあいろいろ多分細かな学説とかあるんですよ。
うん、
でも民主主義っていう一言で言うと、人によっては脳内で浮かぶイメージって実はさまざまなんですよね。
うん、でしょうね。
そう、例えば有権者の政治意識だとか、簡単にあとは議会制とか選挙制度とかありますよね。
うん、
とか、あとはそのね、さっきも深井君が社会契約論の話出てきましたけど、ね、ロックとかルソーとかモンテスキューとかフランス革命もありますよね。
うん、
であとはその日本だと選挙制度がありますから、そういつの間にかこうポストにその投票のハガキが 来るみたいなさ、うん、そういうことを思い浮かぶ人もまあいるかもしれない、う
ん、なんやったら多数決ぐらいでも民主主義って
そうそうそうそう、ね、っていうふうに思い浮かぶ
人もいるでしょうね。
そうそうそう、あとはデモとかね、うん、とかいろいろありますよね、うん、で一方民主主義に対してみんなが抱いているもう一つの、まあ、割とこれ共通してるかなと思うんですけど、まあ、日本ではですよ、うんうん、こうエモい感じ、みんなで頑張って権力を獲得するとか、うん、政治の不平納得できなさを正すとかですね、うんうん、アメリカの独立革命とかさっきも言ってきたフランス革命とかそういう革命ですよね、うん、エネルギッシュにうわしゃやるぞみたいな、うん、そういったイメージと結びつく人もまあ結構多いんじゃないかなと思いますね。
あるかも、
はい、うん、なので ここで何を言いたいかというと、民主主義という言葉から人々が連想するものにかなり温度差がある、グラデーションがあるっていうことなんですよね、うん、それは政治体制やイデオロギーであったり人々のスタンスであったりその行動様式であったりするんですよ。
なるほど、
はい、ね、辞書的な定義はもちろん一応あるんですよ、民主主義には、うん、一応辞書にはですね、こう人民が権力を所有し行使するっていう政治原理っていうふうに書かれてるんですけれども、まあ確かにそのようにも聞こえるんですが、人民って誰とかさ、その権力はどのように使われるのかとかですね、あとはさ、そのもう一つ民主主義で大事なのはさ、人民が自分自身のことを統治するという概念があるんですよね。これもよくこう考えればちょっと意味には分かんないんですよね。人民が自分自身を支配するっていうことっていうのは、要するにこう人民自分たちが権力を持つんですよね、
はいはいはい、
で治める立場に立って支配する、でもその支配する相手が自分たち、
まあ、確かに
そう、んって確かに、ね、よく考えたらよく分かんないですよね、うん、
言われるまでんとも思わないけど、はい、言われたら確かにって感じ
です、はいはい、でもこういうことがですね、過去の政治思想家たちによってものすごく理論化されて全部説明できちゃうんですよね、
へえ、
はい、というのもあるし、あとさ、その民主主義をもっとさ世界の視点において考えた時に、うん、国によってもなんか民主主義の質感が違いますよね、
うん、
アメリカの民主主義も民主主義だし、イギリスの民主主義も民主主義ではあるんだけれども、うん、中身を見てみるとやっぱちょっと違うんですよ、
うん、
で日本も民主主義の国じゃないですか、うんうん、でも投票率めっちゃ低いですよね。
確かに。
で何だったらさ、北朝鮮、
うんうん、
朝鮮民主主義人民共和国っていう国の名前に民主って入ってるんですよね、うん、じゃあ北朝鮮も民主主義みたいな。
本当だ、
はい、なんでだろうこれも民主主義なのっていう、
なんでやろう本当や、
ね、そういうのをどうやって理解すればいいかっていう話なんですよね、うん、
なるほどね。
だから民主主義っていうのはそのなんつうかね、定義をめぐっていろんな議論があるんですよね。で、うん、どんな使い方、どんな定義を言っても必ず反論が起きちゃうんですよね、うん、どういう方向性から言っても必ずそのアンチテーゼが起こるっていう一つの言葉なんですよ。
なるほどね、まあ、確かになんか資本主義とかも一緒で、うん、なんか誰かがこれって言ってそうなったわけじゃないですもんね、うん、なんとなくこう人々がいろいろやってったらこれが民主主義かとか、これが資本主義かみたいになっていったみたいなことですね、
うん、なんだったら北朝鮮の自分たち民主主義だよっていうふうに言ってるんですよ、
うん、そうね、うん、
絶対違うけどそれに関しては、
ね、これ聞かれてない、大丈夫聞かれてない大丈夫か、
うん、だから、うん、実はこう捉えがたい複雑なものだっていうことをまず前提として聞いていただきたいです、う
ん、なるほど。
そうですね、まあそういう複雑なものなんだけれども、まあ、だからこそ今回こうやって歴史から勉強する価値すごくあるなと思ってまして、
うん、そうね、足場が必要だよ ね、考えるための、う
ん、なんか僕たちがどっぷり使ってるのに結局みんなあんまり説明できないし、うん、よくわかんないみたいな、まさにさっき樋口さんが言ったみたいな、うん、資本主義と立場的にはちょっと似てるかもね、
うん、
社会的な立場としては、
うん、
あのどっぷり使ってるけど実はよくわかってないものみたいな、それのルーツとかどういうものなのか、またはあとどういうものではないのかっていうのを今回結構出てくるんですよ。これは民主主義じゃないっていうのは分かってきたりするんですよ ね。民主主義が何かっていうのは結構難しかったりするんだけど、うん、これってまだ民主主義じゃないよねみたいなとか、まだっていうの言い方あれかもしれないですけどね、それが分かるのもすごく価値が高いなと思ってて、
うん、
結構今回の会話そういう意味での意義みたいなのはね、なんか自分たちも感じながら勉強してたんですけど、
あ、知りたい、
はい、
うん、
話戻しますと、
はい、
今僕たちこの民主主義がだいぶ世界的に広まってる状態ですね、
はい、うん、
でこの状態の中でいろんな問題みたいなのが実は今、民主主義ってここが実は良くないんじゃないみたいな話が結構実は今出てるタイミングなんですよ。
うーん、
で例えばあの一番よく聞くと思うんだけど、ポピュリズム、
うんうんうん、
あの修具政治みたいな感じで使われるんだけれども、うん、ポピュリズムっていう言葉って結構ここ数年でどんどん出てきたんですよね、
うんうんうん、
でそれあの具体的に言うとイギリスの例えばブレグジット、
ブレグジット、
あの EU を脱退したやつですよ、
うんうん
うん、イギリスが自分たちの投票によって EU を脱退するんだっつって国民投票でその欧州連合から脱退をまあ決定した、はいはいはい、これあの数年前すごいニュースになりましたよね、
うんうん、
はい、でこれがですね、なんかどうやらその結構虚偽の情報とかに踊らされて投票結果が変わっちゃったんだみたいな言説があるんですよね。
なるほどね。
でこれをもってそのブレグジットってその結構ポピュリズム的にその扇動されてそうなっちゃったよねみたいな言説がある、
うん、
本当はどうか分かんないですよ、
うん、
けどそういう風に言われたり、この現代はそういうのをそういう風に指摘してる人たちが結構いるってことですね、
はいはいはい。
でこのブレグジットの背景としてこれを起こした人たちとして言われているのが中高年の白人労働者層の人たちが中核だと。でこの人たちっていうのは置き去りにされた人々っていうふうに呼ばれてるらしいんですけど、まあ、産業構造の転換とかによってもう経済的に苦境に立たされた人たちっていうのが EU から離脱することで英国の、まあ、イギリスの自己決定権というのを取り戻して主権を回復するんだみたいな感覚で、
うん、
虚偽の情報によって扇動されるっていくみたいな、
うんうん、ありそうやな、うん、
別にブレグジットがダメだとか僕は思ってないんだけど、
うんうん、
そういう風に言われてるってことね、
うんうん、
ポピュリズムと指摘されてる側面がある、
はいはいはい、
あともう一つあるのがやっぱりあの2016年のトランプ大統領の当選ですよね、はいはい、
うん、
トランプ大統領って完全なその政治の世界から見るとアウトサイダーだった、
うん、
不動産王だったんですけれども、うん、アメリカの大統領なんてそんな人いっぱいいるんですけどね、別にトランプ以外でも、うん、この人も多分に漏れずそれであると、
うん、
であの対抗馬としたヒラリー・クリントンさんが出てましたよね。
ですね、
はい、でそのヒラリー・クリントンさんとかに対するなんかフェイクニュースみたいなものも結構その当時あったりだとか、あとはメキシコとの国境に壁を建設するみたいな、その移民をですね、メキシコ移民をなんか犯罪者扱いして結構ボロクソ言うみたいなことをトランプさんがやってたりしましたよね、
うん、
であとはその自分に批判的なニューヨークタイムズとか CNN を罵倒したりだとか、あとアメリカ第一主義ですよね、まあ、さっきのイギリスの主権を取り戻すみたいなのに結構近いんだけど、そういうのがあったりだとかすると、あとこれがどこまで本当か分かんないんだけど、ロシアによるそのサイバー攻撃とかを通じてプロパガンダみたいなのが行われてトランプが勝利したんだみたいな言説が流れたりとかもしましたよね、
なるほどな。いやこの時は結構衝撃的やった記憶がありますね、うん、え受かるんやみたいな、
そうそうそう、
うん、
でこのトランプを熱狂的に支持している層っていうのもラストベルトっていうその呼ばれる昔の工業地帯、まあ、産業構造転換前ですよ、さっきのイギリスの話とも一緒なんだけど、
うん、
この人たちがその労働者たちっていうのが今後自分たちの生活とかにすごく不安を抱えていて、排他的なね政策みたいなのをその代表してくれる政治家っていうのはトランプしかいなかったから、アメリカを再び偉大にしよう、メイクアメリカグレートアゲインって言って訴えかけてましたよね。この人たちの心の金銭に触れてこう支持をされて、まあなんと当選してしまうという、結構あまり誰も予想してなかった当選だったんだけれども、まあ当選してしまうって言ったらあのなんかねあのバイアス出ちゃいますけど当選しましたよね。うん、このようないくつかの現象を見てですね、扇動政治的であると、大衆迎合的であって扇動的で修具的であるという意味で、これはポピュリズムなんじゃないかと、民主主義がまともに機能してないんじゃないかっていうふうに今言われてたりします。
はい、
あのゲッベルスのプロパガンダの時にも、
うん、
多分似たような話出てきてると思うんですけど、ね、うん、要はプロパガンダにすごい踊らされてんじゃないって話も入ってるってことですよね、
うん
うん、
なるほど、
はい、あともう一つその民主主義の危機として捉えられてるのが、あの世界的にですね独裁的な人が結構ボンって増えたんですよ。
うん、
でさっき言ったあのトランプ大統領も結構独裁的な、
う
ん、はい、気に入らない閣僚を次々とクビにしていくっていう、
うん
う
ん、
であんまり自分の批判をその受け入れないみたいな、あんまり人の話を聞きませんみたいな態度を取るみたいな感じだったんだけど、例えばロシアのプーチン大統領であるとか、はいはい、あと中国の習近平、これ言っていいのかな？
うん
大丈夫かな？ヤンヤンが大丈夫かなと思ってた、まあ、北朝鮮のキム・ジョンウンとかですね、
はいはい、
あのもう辞められましたけど、フィリピンのドゥテルテ大統領とか、
うん、
トルコのエルドアン大統領とかがその独裁的だねって言われてます。
なるほど、
はい、
はい、
で、まあ、こういう人たちがその少し前の時代にはあんまりいなかったんだけど、こういうタイプの指導者が 世界的に実は増えてるっていうタイミングでもあるんですよね。
何の流れなのか気になるなこれ、ね、
いやなんかこういういわゆるポピュリズムの流れでそうなってるっていうふうに言われてるんだけど、その独裁的な、その僕たちが人民が主権を持ってやっていくんだけれども、どちらかというと指導力のある、うん、全部自分で決めてくれて、ガンガン引っ張ってくれる人を選出しちゃうと。
なるほどね。
でその選出した人がガンガン引っ張ってくれるんだけど、その人が結構攻撃的だったりだとか、あんまり人の話を聞かない排他的なものだったりするっていうのは、ある意味そのヒトラーを予想させるわけですよね。
そうね、
はい、だからその危険なんじゃないかっていう、まあ意見があるってことですよね。
民主主義国側からの意見ですよね。
そう。で一方でその例えばコロナが起こった時とかに、やっぱり中国の指導力ってすごかったわけだよね、国家のね、はい、まあ、いろんな意見持ってる人いると思いますけど、まあ、一般的な言説としてこれがあるよってことを紹介してます、はい、チャイナモデルと呼ばれるようなそのマネージメント方法ですよね、あれでやるとそのロックダウンとかもすごくできてたし、もう他の追随を許さないロックダウンしてたよね、もうしてたし、その決定が早いわけだよ ね、
そうね、
バンバンバンバン決めちゃえるわけだよね、はい、だからああいう危機状態にはやっぱりそういうモデルの方が早いんじゃないか、その民主主義より優れているんじゃないかっていうような意見とかも、まあ、実は出たんですよね、
まあ、法律を優先してこう政治決定を下すっていうことができる、
そう、う
ん、良くも悪くもね、
そう、本当に良くも悪くも、一部のマイノリティの意見とか完全に無視してこういうことができるみたいなのはある意味早いわけだよね、
はい、
そういうことをやってるのを見てそういう言説が出てきたりだとかすると、で、まあ、今ってだから少し前まではやっぱりその世界の国々っていうのは遅かれ早かれ、まあ、どっかのタイミングでやっぱり民主化するよねっていう感覚が欧米側で共有されてた、
はい、ちなみに今の時点で世界のこういろんな国があるんですけれども、民主主義国と言われてる国の方が少ない方ですね、
そうなんですか。
そう、半分にはまだ満たないと思います。
へえ、あ、そうなんや。
そうです、そうです。
へえ、意外。
なのでその一昔前にはそれがもっとたくさんいる感覚もあったし、それが遅かれ早かれ民主主義的ではない国はやっぱりどっかのタイミングで民主化して、まあ、その民主主義に到達するんだみたいな感覚で、僕が子どもの頃とかまさにそうだったと思うんですけど、そういう感覚で多分そのね、あの捉えられていたのが、今挙げたような現象が起こったことによって結構本当にそうなるんだっけとか、もうなんならその強い指導者に引っ張ってもらった方が自分たちもいいんじゃないかみたいな意見とかが今出てきてるっていう、そういう時代なんですよね今。
うわ、なるほど。
はい、まあ、こういう時代であるからこそ本当に民主主義の話するのすごい意義があるかなと思ってるんですけど、まあ、一応結論から言うと、このような民主主義に対する懐疑やその疑問みたいなのは古代から何度も繰り返し出てきてます、なので、あの今僕は現代はこういう時代ですという言い方をしましたけど、あの現代に関わらずですね、あの何度も何度も実は繰り返されてるっていうのが、その民主主義の歴史を勉強すると分かると。
なるほど、
はい、なので、まあ、その繰り返されてるからこそ今我々は何をすべきかみたいなのは、この話を聞いた後に考えやすくなるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
なるほどですね。
はい、
これはね、いろいろやっぱ会社とかやってるとすごく考えることあるんですよ、
はい、
一人でバッと決めた方がいい時と、みんなでスタッフ集まって決めようやっていう時がいろいろあるから、結構だから僕は身をもって経験してるのもあるから、なんか知りたいなっていう感
じ。そうですよね、でその株式会社もさ、近代でやっと誕生したじゃないですか、でそこから例えばさ、組織経営学とかさ、そういった学問領域が展開されていったんですけど、民主主義、まあ、いわゆる民主的なこう国の体制っていうのはもう紀元前からやってるので、その流れの中であらゆるこう経済思想とか理論とかが生み出されてるよね。人類は本当にもうずっと有史以来ずっと考えてる古くて新しいテーマの一つであるんですよ。
意思決定プロセスみたいなことやから、集団があれば絶対意思決定しますからね。
まあ、そうですよね、まあ、その意思決定プロセスとして捉えるかどうかも、実は今回その民主主義を話聞いた後、みんなあのブラッシュアップされると思う。
そこからか、
はい、別にシステムとは限らないんですね、民主主義っていうのは。まあ、結論から言うと僕はシステムではないという結論に至った。なんなら
もうそっから、はい、そっから俺の感覚がまずもう、
そうなんですよ。なんでその民主主義っていうのは、その正体は一体何なのかっていうのを考えたりすると、それがじゃあマネージメント方法ですって思ってる人いっぱいいますよね。なんならそれを多数決ですって思ってる人もいるわけじゃないですか。ちなみに明確に多数決じゃないです、民主主義は。明確に間違ってますその認識は。なので こういうのが分かるっていうのはあるんだけど、じゃあ何なのかっていうのは結構むずいんですよね。
そうなん
ですっていうのがまあ今回のシリーズの面白いところかなと思うので、ちょっとね、いろいろ結論だけ先言ってうんってなっちゃってるかもしれないんですけど、我々はその古典ラジオですので、民主主義の誕生からいきますよ。
長なるぞ
これね。でもね、やっぱ誕生から遡ったことによってやだいぶ正体がね、
そうだね、
見えるなと思ってるんですが、
このいわゆる民主的なもののプロトタイプに対して我々の先祖がどういうふうな思考をしたのかっていう一番最初の思考をちょっとね、こう知ることができるっていうのはね、なかなか興奮ですよ。
はい、
うわちょっと聞きたい聞きたい。
じゃあまあどこら辺から始まったのかっていう話なんですけれども、まず民主主義っていう言葉自体が生まれたのは古代ギリシャです。
あ、めっちゃ古
っ。ていうかちょっと語弊があって、古代ギリシャのデモクラティアという言葉を語源としてデモクラシーという言葉を作ったってことですよね。はい、もともとのデモクラティアっていうのはどういう意味だったかっていうと、人民や民主を意味するデーモスっていう言葉と、力や支配を意味するクラトスっていう言葉がまあくっついたもので、人々の力支配っていうのがもともとの意味だそうですね。はい、でじゃあ民主主義の起源っていうのが古代ギリシアなのかっていうと、どうやらそうじゃないらしいよ。そうじゃないらしくて、オーストラリア出身の政治学者でジョン・キーンさんっていうのがいらっしゃるんですけど、まあ、この人がですね、古代ギリシアに先立つ集会デモクラシーの歴史っていうのを探っているんですね。でそれによると、どうやら古代の民主主義っていうのが始まったのってバビロニアとかアシリアらしいです。
それどん
くらい、いわばメソポタミアの古代文明ですよね。フェニキアを通じて古代ギリシアにこれが伝わっていって、古代ギリシアでまあそういうデモクラシーが発生したっていうことらしいです。
本当に文明の起こりの時からですよね。
まあそうですね、結構最初からあったってことですよね。はい、であと他にも、例えばそのアメリカ合衆国の独立の時にジョージ・ワシントンとかトマス・ジェファソンっていうその建国の父の人たちがいるんですけど、その人たちがその北米の先住民で、特にイロコイ族っていうのがいるんですけど、イロコイ族とかがなんか自治の伝統みたいなのを持ってたらしくて、諸部族が連邦を形成していたと。で最終的な物事の決定は会議で行っていて、でそこには若者から年寄りまで平等な発言権を持っていたっていうなんか記録が残ってるらしいんですよ。なので実はですね、誰が一番最初にこういうそのみんなで集まってみんなが平等な権利を持っててみたいな状態で物事を決定していたのかっていうのは、まあ実はもう分かんないぐらい古いってことよね。で各地でやってたってことよね、
大昔の人類の行動様式の中でどこでも見られた現象ではあるということですよね。
だからその人間の集団っていうのが組織化していくにあたって、議論によって合意を生み出し、その合意に人々が自発的に服従するっていう規範を共有していく実践っていうレベルでは、
そうだね、
いろんなところであったってことだよね。ただそれが法的な拘束力を持っているとか、毎回集会の場所が決まってて定期的にルールの中で運用されてるとかいうレベルに達してるのが、どうやら古代ギリシアぐらいからっぽいですね。
なるほどね、はい、まあでも想像はつきますよね、みんないっぱい集まったらみんなで決めようぜって普通になりそうな、
そうですよね、
気はする。
まあなんなら日本だってさ、八百万の神が川辺で集まってなんかミーティングしてたじゃん、
だから合議制はどこにでもあったってことだよね。ただ合議制と民主主義っていうのは全然違うからさ。
なるほど。
そう、じゃあそれがどういうふうに生じていくかなんだけど、
はいはい、
その前にですね、2600年前にペルシア帝国でダレーオスっていう人がいますよね、
はいはい、
このダレーオスは3世がアレクサンドロスに倒された人、
はい、出ましたね。
でここで言ってるダレーオスはね、多分1世なんだけど、このダレーオスがですね、この2600年前の時点で民主制と下等制、まあ貴族の総数の貴族で集まって何かを決めるっていうやつと、はいはい、あと独裁制っていうこの3つのこの時はマネージメントスタイルについて議論してるっていう記録が残ってるんですよ。
2600年前にすげえな。
民主制と下等制と独裁制のどれがいいんだというのをまあ議論した記録っていうのが残っていて、
これがめちゃくちゃメイクセンスしてるんですよ。
おもろいよね、
ちゃんと議論してる、
はいはい、
でそのダレオス1世の時に、一旦そのマネージメント方法みたいなものを考え直す機会みたいなのがあったみたいで、でその重要な人物が7人ぐらいかな、集まってダレイオスとオクタネスっていう人とメガビュゾスっていう人が議論してるんですけど、まずそのオクタネスっていう人が民主制がいいって言うんですよね。でその発言残ってんだけど、ちょっと読み上げるね。我らのうちの一人だけが独裁者となることは好ましいこともなく良いことでもないのであるから、そのようなことはあってはならん。 というのが私の意見であると。
はい、
諸氏は、まあ、皆さんは、まあ、この会議の場にいるあなた方は、カンビュセス王っていうのは、まあ、一つ前の王様なんだけど、カンビュセス王がいかに暴虐の限りを尽くしたかをご承知であり、またその反乱勢力の暴虐ぶりは身をもって知られた通りだからだと。
なるほど。
何らかの責任を負うことなく思いのままに振る舞うことのできる独裁性がどうして秩序ある国政足りうるであろうかと、
うん、
このような政体にあってはこの世で最も優れた人物ですら一旦君主の地位に座ればかつての心情を忘れてしまうだろうと。現在の栄養映画によって、まあ、傲慢の心が生ずるからであると、
うん、
さらには人間の生まれ持っての嫉妬心っていうのがありますよねと、
うん、
この2つの弱点があるから独裁者はあらゆる悪徳を身に備えてしまうことになりますと。それに対して大衆による統治っていうのはまず第一に万民同権、まあ、みんなが同じ権利があるという麗しい名目を備えており、第二には独裁者の行うようなことは一切行わないということがあると、
うん、
まあ、つまり第一に、まあ、みんなが同権っていうのはとてもいいことだよねと、
うん、
そして第二には独裁者が出てこないわけだから、うん、さっき挙げたような悪いことって起こんないじゃんと、
はい
はい、で職務の干渉は抽選によって行うと、つまりその役人っていうのを抽選で選んで、うん、責任を持って職務に当たってもらうのがいいだろうと、
うん、
であらゆる国論、まあ、国の重要な論議っていうのは、うんうん、その公論、まあ、みんなで話し合うことによって決せられると、
うん、
そうすれば、まあ、私としては独裁性を断念して大衆の主権を確立すべきという意見をここに提出するんだっていう話をしてる、うん、
これかなり最もですよね、
はい、これ2600年前ですよ。
すげえ、
はい、
うめえ言葉が。
でもこれに対する反対意見を他の人たちが言ってるんですよね、うん、はい、それもめちゃくちゃ筋が通ってるんですよ、
はい、これにメガビゾスが反対します、
うん、
この人は下等政治ですね、まあ、エリートが集まって決めてしまった方がいいっていう考え方の人ですよね、
うんうん、
さっきの、民主制を推したオクタネスが独裁制を廃すると言ったのは私も全く同意見であるが、主権を民衆に委ねよというのは最善の見解とは申せまい。何のようにも立たぬ大衆ほど愚劣でしかも横着なものはない。したがって独裁者は独裁者の悪逆を免れんとして凶暴な民衆の亡霊、暴虐の暴に戻ると書いて亡霊って読むんですけど、まあ民衆のなんていうんですかね、まあ暴力ではないんだけど良くないことの手に陥ることがごときは断じて忍びうるものではない。まあすごい言葉難しいんだけど、独裁者のデメリットを避けようとしてその凶暴な民衆の手に主権を渡してしまうなんて耐えられないでしょと。
なるほどなるほど。
一方はことを行う場合に行うゆえんを自ら知って行うのであるが、他方に至ってはその自覚すらないのだと。つまりその民衆は自分が何やってるかさえ分かってないんだと。
なるほど。
もともと何が正当であるかを教えられもせず自ら悟る能力もない者がそのような自覚を用いるわけがないじゃないかと、
うん、
はい、まあ、ちゃんと例えばですけどこの人が言ってるのは勉強もせず頭も良くないみたいな人たちが、
うん、
国の大事みたいなものを決めるなんて危ないじゃんって言ってるわけですよね。さながら本流する川にも似て知れもなくただがむしゃらに国事を推し進めていくばかりじゃんって言ってるわけですね。
なるほど。
それゆえにペルシアに外信、ペルシアっていうのはこの人たちの国ですよね、
うんうん、
外信っていうのはその害を与える心を抱く者は民主政治を取るがよい、つまりペルシアをぶっ壊そうと思ったら民主政治したらいいよと。
なるほど。
我らは最も優れた人材の一軍を選抜しこれに主権を付与した方がいいと。もとより我ら自身もその数に入るはずであり最も優れた政策が最も優れた人間によって行われることは当然の断りなのだって言ってます。
うん、これも納得
ですね。これも分かるね。
まあこの当時の民衆は当然読み書きもできませんから教育も受けてないわけですよね。あの教育の歴史でもメソポタミアの教育も出てきましたけど、万民が受けてるわけじゃないと。その教育も受けてないし、その自分の例えばこのコミュニティとかこの周りのことしか分かってないような人に国の国事なんて任せちゃったら終わっちゃうじゃん国がって言ってるわけですね、メガビゾスは。
私も最も、
うん
うん、
でもこのロジックはさ、今日の世界でも出した場合に、うん、まあ、一定のその支持は獲得はできるとは思うんだよね、うん、は
い、まさにさっきのだからポピュリズムに対して反論としてこれ出てますからね。
そう言ってるやつやん。そう 今言ってるやつ。
あの教養とかもなくて、はい、本も読まずにただ単に SNS 上のフェイクニュースの垂れ流しを見て、それでわ投票しないとはんみたいな、
はいはいはい、まあ、逆に投票するぐらいだったらいいけど、その文句だけ言い続けてみたいなのもあるわけじゃないですか。でそれがいいか悪いかはちょっとまた別の問題だと思うんだけど、現象としてそういうことが起こってることに対してポピュリズムだからって言ってる反論と、まあ同じロジックだよね、ここに書いてあるやつはね。
確かに、まあ、いわゆる修具政治みたいなこと言って
ますね。そうですね、修具政治になるからダメでしょと、はい、で最後にダレオスが言います。
い、
私はメガビュゾスが大衆について言われたことは最もだと思いますと。で下等政治についての発言はでも正しくないと思うと。
お、
すなわちここに定義された3つの政体、民主制、下等制、独裁制、まあ、独裁制が一番最初に否定されたやつだよね。
なるほど、
はい、うん、直前がこの人たちの直前独裁制だったからね、
うんうん、
カンビュセスがやってた。それぞれの最善の姿にあると仮定した場合、私は最後の独裁制が他の2者よりはるかに優れていると断言すると。
お、
ダリオスがこういうわけですね。最も優れたただ一人の人物による統治よりも優れた体制が出現するとは考えられない。そのような人物ならばその卓抜の指揮権を発揮して民衆を見事に治めるであろうし、また敵に対する謀略にしてもこのような体制下で最もよく保持されるであろうと、
うん、
まあ、敵に対してもうまく立ち回れるだろう、
うん、
しかし下等制にあっては公益のために功績を上げようと努める幾人もの人間の間にともすれば個人的な激しい敵対関係が生じやすいと。
なるほど、
確かにそうですよね。
うん、
うん、派閥化しやすいだろうと。
なるほど、
各人はいずれも自分が首脳者となり自分の意見を通そうとする結果互いに激しくいがみ合うことになり、そこから内紛が生じ、内紛は流血を呼び、流血を経て独裁制に決着するじゃんどうせねと。
うん、
これを見ても独裁制が最善であることがよくわかるよねと。
うん、
一方民主制の場合には悪のはびこることが避けがたい。公共のことに悪がはびこる際に悪人たちの間に生ずるのは敵対関係ではなく、むしろ強固な友愛関係である。つまり、うん、悪い奴らが結託するんだって言ってるってことだよね。ダレオスはね、
うん、
それもそのはず、国家に悪事を働く者たちは結託してこれを行うからだと。
うん、
まあ、国家に反乱を起こそうとする人たちは結託するよねと。
まあね、
このような事態が起こり結局は何者かが国民の先頭に立って悪人どもの使命を制することになると。
使命、
うん、まあ、使命っていうのは死ぬ命と書いて使命なので、
はい、
まあ、このようなことが起こったら結局誰かが国民の先頭に立ってこの反乱勢力を収めないといけないよねと、
うんうんうん、
その結果はこの男が国民の賛美の的となり賛美された挙句に独裁者と仰がられる、
うん、
まあ、結局それ独裁制になっちゃうじゃんと。
なるほど、
つまりこの人が言ってるのは下等制にしても民主制にしてもそのシステムがゆえの悪いことが起こりますよねと、
はい、
でそれが起こったら結果的に独裁制になるじゃんと。
なるほど、
独裁制に修練されていくよね、うん、結果的に。
確かにね、反対勢力も誰かがトップになるから、うん、そいつが勝ち取ったらそいつ独裁者になるだろうって話です。そうそう、
ね、はい、
だったら最初から独裁制の方がベストじゃんっていう話です。
これは要するに一言にして言えば我々の自由はそもそもどこから得られたものか、誰が与えてくれたかっていうことなんだってこれは言ってるんですね、
うん、
それは民衆が僕たちに自由を与えてくれてたのか、いや違うと、
うん、
いやそれは下等制が自由を与えていたのか、いや違うと、
うん、
そうじゃないよねって、独裁制から与えられてるよねと言ってるわけだよね。つまり独裁制じゃないと我々は自由を保てないよねって彼は言ってるってことになりますね。そのさっき言った反乱が起こったりだとか内紛が起こってってことですよね。
なるほど。
私の抱く見解っていうのは、我々はただ一人の人物によって自由の身にしてもらったのであるがゆえに、あくまでこの体制を堅持する、それとは別にしてもこの結構な不祖依頼の監視を破棄するようなことがあってはならない。つまりカンビューセスは独裁者だったんだけど、それがダメだったからクーデターを起こしてこの7人が今次じゃあどんなシステムで収めたらいいかねって話してるわけですね、
うんうんうん、
はい、まあ、最後にダレイオスが独裁性がいいよねって言ったら7人中4人がダレイオスの考えに賛成したと。
なんか独裁感あるな、うん、なるほど、
まあ、最終的には多数決によって独裁性の維持が確定し、
うん、
まあ、これでペルシア帝国っていうのは大帝国を築いていくわけですね。
へ
ー、でアレクサンドレスに滅ぼされるんですけどね、はい、こんな形で2600年前からですね、実はもう近い議論がなされている。
そう
ね、
近いんだけど、うん、実は歴史、これ2600年前じゃん、
うん、
でこのあと人類はいろんな歴史を経験して、
うん、
この議論を圧倒的にブラッシュアップしてるんですよ本当は、
うんうん、
その圧倒的にブラッシュアップされた議論みたいなのを無視して、
う
ん、
はい、
ある意味これと同じレベルの議論を僕たちしてるなと僕は感じてるんですよね。
え、俺もそう思った。
はい、全然レベルの違うところに理論上持っていけてるんですよ、
はい、
それを知らないっていうのは結構不幸だなと思ってて。
はあ、言ってるんですね。もう、
はい、言ってます。まあ、結論から言うとそれが社会契約説で、それが面白すぎて僕は夜寝れなくてバグっていきました。
なるほどね、
はい、相性良すぎやな。
結構そのなんかネットメディアとか、
うん、
SNS とかで言われてるようなことやなって思っちゃったんで。
それも2600年前の人と同じなんですよ、うん、だからね、それはちょっとやっぱ歴史勉強して、
うん、
そこクリアしたいなと思ってるんだよね。
はあ、
せめてこの議論はしなくてよくなりたい、
うん、
これに反論できるようになるから。
へえ。 面白そう、うん、
それないしはその社会契約説に反対する人はその代案が出せたらいいなと思うんですけど、
なるほどね、うん、はあ、いやだから本当に一回ヒトラーの時にこの辺の話をしましたね確か、うん、要はその民主主義のメリットっていうのはその、うん、大きく間違わないことみたいな話を、
まあ一つはね、まあ、チャーチルとかが言ってる話でもあるんですけど、はい、うん、僕はその時からまた改めてここで勉強を通じて、うん、だいぶ僕自身の考えもブラッシュアップされましたね。なぜ民主主義が必要なのかっていうのは今は結構勉強した結果喋れる、う
ん、へえ、面白い
ので、うん、多分その伝わると思う。この全12から14回ぐらいなんだけど、はい、回数決定してないんだけどね。
あ、え、それ13回かな。誰が決定するんですか。
まあ、なんか流れで決まります。流れで決まります。
流れだけで、
まあ、ノリで決まります、はい、
そこ独裁制でいきます。ああ
民主制じゃねえんだ。
へ、はい、ということで次回は2600年前からこういう話があったし、メソポタミアでもそういう、合議制みたいなのがあったんだが、うん、古代ギリシアで行われた民主制っていうのはちょっと頭突き抜けてすごい民主制だったんですね、うん、でこれについて次回紹介していきたいと思います、はい、
でちょっと一個その説明補足したいのが、はい、まあ、これからの話で主にヨーロッパの政治思想の歴史と民主主義の歴史をフォーカスして扱うんですけれども、うん、まあ、本当はそのいろんな民主主義あるんですよ。そのアメリカにもそうだし、うん、まあ、アジアもそうだし、いろいろあるんですけれども、まあ、日本を含めた現在多くの国の政治体制っていうのは、うん、ヨーロッパで形成された政治理論にベースを置いてるんですよね。だから今回のシリーズではあくまでヨーロッパで形成された民主主義、まあ、主にヨーロッパ、まあ、あとはちょっとアメリカとかもちょっと話をするんですけれども、うん、まあ、そこの理論をですね、こう中心にして、その深掘りをして、こう取り上げていくっていうことを、まあ、やっていきたいなというふうに思います。うん、まあ、決してそのなんだろう、ヨーロッパの理論、政治理論、政治思想がもう最高だっていうふうに番組として言うつもりはないです。
なるほど、なるほど。
はい。はい、
ただ代案出すとめっちゃむずいけど。
そうだね。
それもよくわかると思います。
蓄積があるから、
ね。はい。その民主主義を簡単に否定できないのは、その代案を出すのがむずいからなんですよ。うん、なんで、まあ、これを伝えれたら面白いかなと思ってますけどね。
なるほど、
はい、楽しみにしてください。
いや楽しみですね、はいはいはい、では今回は以上ですかね。ありがとうございます。
はい。